万日ワッショー、
ことぶきワッショイ。
4月11日火曜日、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
はい、お願いします。
はい、では劇団オズモイシロミカと、
あなたの後にことぶきパンチ、ことぶきパンチです。
お願いします。
お願いします。
無事始まりましたね。
あー、無事、うん、はい、始まりましたけれど、うん、さっきね、いろんなね、なんか人形がここに置いてある、うんうん、このブースの方で、
はいはいはい、
あのミカさんが振り返った瞬間に、ね、思いっきりあの犬の人形ぶん殴っててで、あのぶん殴った瞬間に、あのごめんなさいって言ってたんですけど、あのそれはあの何に対してのごめんなさい
だからよ、私はもうこの感触がね、人だった。
あの振りかぶって、あの、
そうそうそうそう、
人殴っちゃったと思って、
あ、ちょっとなんか張り切りすぎて、うん、なんかあーとかやってたから、
そうそうそう、
それでちょっとぶつかっちゃって、あ、すいませんって言ったら、すごいでかい、
そう、 目離した隙に何かやってた
もう一人コントしてました
どうしたのかな
誰も気づかれないところで、
びっくりしましたよ
この殴っちゃった犬がね、すごい不機嫌な顔してるの、
本当ですね
ごめんみたいな
怒った顔してるんだよな。
いや、でもね、感触が人でした、
はい、今日周りには気をつけて、
ね、行きましょう。ちょっと春だから浮かれてたかもしれない。
あ、もう春ですよ、
ね、
だってね、うん、まあ、あの昨日ね、うん、ちょっとあの、まあ、バイトだったんです
けど、はいはいはい、
バイトしてたら、うん、なんとなくですよ、うん、人手が足りなくて、うん、あれちょっとなんか今日パタパタして忙しいな、
うんうんうん、
あれなんでだろうなと思ったら、うん、あの昨日って入学式だったんですね。
そうそうだよ、昨日入学式のところ多かったね。
そうそうそう、軒、
うん、
並み、ね、オリジンのメンバーでも入学式に行ってる人たちがいて、うん、ね、まあ、この後出てきます、うん、ノーブレの歩さんとか、
うん、
あとは最近入ってきた、モンブランの武藤さんとか、はい、
うん、
あとは元オリジンの、
うん、
リップサービスの深夜さんとかも入学式、
うん、
行ってらした。パパ多いなと思いました。
いや、小学校、
小学校、
小学校か。いや、絶対かわいい、見ました。昨日道歩いてる小学校1年生だろうなっていう子たち。
あ、僕はたまたまそこには通ってなかった
です、ね、あ、そうか、
たまたま通学路じゃなかったみたいな。
そうかそうかそうか、
そうそうそう、
もうじゃあこれから多分ね見れるかと思うんですけども、
増えてくだろうねと、
うん、
そうですね、
でかいランドセルが、もうね、こうまだこのまだ子供が小さいから、もうすっごいこのランドセルがでかく見えて、
びっくりした、機能的なものかと思いました確かにあの俺らの頃はカルスポってなかったなとは思ったけど、
あ、ね、最近のランドセル確かに上等になってますからね。
そうそう、 A4 サイズのファイルが入るらしいです、ね、
え、そんなに上等になってんだ、やっぱ、
ね、使うし、
うん、うん、あれぐらい入った方がいいよね、
絶対そうなんですよ ね、
ね、色もあんな鮮やか で、
でそういうことじゃなくて、まあ、まだ チピールだからってことでしょ。
あ、そうそうそうそうそうそう、うん、まだねちっちゃいから、もうとってもあらランドセルってこんなに大きかったんだなってとっても可愛かったですね。
ね、うん、まあ、これからねちょっとランドセル入らなくなるかなとかあるでしょうね、う
ん
う
ん、あ、きっと ね、 ね、大きくなっていくからね、6年の間にね。
そうなんですよね、うん、まあ、そういうのも親御さんなんか楽しみなんじゃないですかね、
うんうんうん、
ということで、うん、コメントの方もありがとうございます、はい、皆さんが、
うん、
こんばんは、
こんばんは、
昨日無事に娘の高校の入学式終わりました、
うん、おめでとうございます。あ、高校も入学式だったんです ね、
ね、大学とかもそうなんですかね。
ねえ、うん、もうそっか、もう今2週目に入ってますからね。
そうですね、
始まってるところもあるかも。
あ、高校の入学式の思い出で言いますと、うんうん、僕あの高校の入学式ですよ、
うんうん、
で入学式一発目で、うん、あの携帯鳴らしたの僕です、ね、はい、うん、電源切り忘れで、
うん、
カバンの中で、
うん、
あの時は懐かしいですね。湘南の風が流れました
着メロ、
着メロ
懐かしい着メロね。
そうそうそう、着メロ
設定してた、してた
そうそうそうそう、ごめんなさいっつってい
や、あの あれでね、みんなが誰か誰かになるあのざわざわの
瞬間を僕は一発目にやりました、うん、入学式当日に。
ウケる。
授業中あるあるです、うん、やったことあります。
これはどういう感じで収めたんですか。
いやもう本当に平謝り、うん、
あ、
すいません すいません、すいません、切るの忘れましただけで突き通しましたし、まあそんなね、だからあのグレてるわけでも何でもなかったのでね、うん、うん、普通にだってね、登校初日でグレるなんて学校ではないですから僕通ってたの、うん、
どうしたって感じかもしれない。
そう単純にミスだろうなとはみんな、うん、はい、思ってくれたから、あ、なんとかなりましたけど、
ね、よかった。もうこれ一番焦るやつですね。
めっちゃ焦りました本当
自分じゃないふりもできないしね。
そう
切らない限りずっとなってるし
確定だし俺ね、新入生のみんな気をつけるんだぞ。
うん、そうだ
、ということでね、うん、まあ、いろんな方が今日は門出を、ね、見守ってたらしいんですけども、
うん、うん、
おそらさんもこんばんは。
あ、こんばんは。
前城様、
はい、
ことぶきペンチ様
惜しい
とうとう工具になってしまいましたけれど
パッチンするやつね。
いっくんさん、いっくんさんもね、うん、福島から聞いてらっしゃると
、ありがとうございます。
方ですよね。こんばんはということで、
うん、
ジュニアさん、
うん、
前城とミーカー、
うん、
そして FM 那覇をご視聴のオーディエンス、ナマステ。俺いないっすね。
本当だ。
いねえよ、俺がもう。
前城もミーカーも私ですな。
消えましたよ。ナナニーライダーおじさんです、
ね、おー、ありがとうございます
どうしようかな、今日沈黙しておこうかな
もう今日はミーカーになってミーカーの方になって、
あ、僕はミーカー、
うん、じゃあ私は前城で
じゃあ俺前城でよくない
。ああ、そっか、あえての
別に、うん、どちらでもいいですよ皆さん聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
いうことでございますけれども、
うんうん
う
ん、
そうですね。だから、うん、まあね、な、春って言っても暑いですからね。
ね、もう、うん、だいぶポカポカしてきて。
本当に、うん、ランドセル背負ってるのもなんかちょっとかわいそうな気がしますね。
ああ、もう暑くなってきてるから。
暑いでしょ
う。
う
ん、
川ですよ。
まあね、そっかそっか、背中の部分がもしかしたらちょっと暑いかもしれないな。か
わいそうに。
でもあんなに上等なカバンも見たことない。
確かに。
あんな機能が揃ってるカバン他ないですよね。
年々高くなってません？
ん？
ランドセルって。
あ、そうなの？
そういうイメージがあるんですけど。
今いくらぐらいするんだろう。
あ、でも覚えてる限りで6万はしますよ。
あ、やば。あ、ね、でもあんだけ上等ですか。だってあの、
うん、
体育着とかもかけれるし。
だ、そうですね、あそこね、
そうそう、あの横にスッてかけれるし、ね、
うん、
なんかこの、はいはい、結構頑丈だし、ね、中もいっぱい入るし、
うん、
背中にも優しいし、
背中に優しいし、ね、
上等だと思う。
で、あの 前で、うん、前で抱えたらあの、うん、防御になる。
あ、そうそうそう
前で抱えたらあの、うん、防具ですよあれは
確かに、
うん、
あれはいいクッション
にもなる、ね、あのまま突進できます、
うんうんうん、あれ大人用のああいう機能を揃えたカバンとかって売ってないのかな。
いやー、ウーバーイーツのバッグぐらいしか思いつかないですね僕は今
あれか
よく使ってるんで、
うん、まあ、あれ確かに丈夫そうだけど、ま
あ、あれ丈夫だし大容量だしし
かもなんか保温機能
ついてます、うん、はい。
ああ、それか。
大人版のランドセルはウーバーイーツのバッグかもしれないですね。
でかい
熱いし、重いし。
ちょっと合ってるかもしれないな。
本空さんがね、ランドセルという名の筋トレ。
うん、確かに体鍛えられそうよ、あれ。
だからね、子供の頃なんとなく思ってたのは、うん、ランドセルきついなと思ってたんですよね。だから僕ね、多分小学校3年生ぐらいまでしかランドセル背負ってなかったと思います。
そうな。
多分。
なんで？
いやもう重いし、
うん、
でも多分僕らの頃のランドセルですよ、
うん、
全然入らないんですよ、
はあ、
物を、
うんうん、
全然入らないから多分3年ぐらいからもうリュックになったと思います、
うん、そうなんだ。
そう
ランドセル賞じゃもらわなかったんだ。
もらわなかった。
私それ狙ってた。
あれ、やっぱどこにでもあるんですね、あれって、
うん、
で、うちらの地域だけかと思ってた。
おう、あったあったあった。
あるんす、どこにでもあるんすか、うん、あれ。
6年間。
そうそうそうそう。
ランドセル背負ってたら。
背負ってたらランドセル賞もらえる。
そうそうそう、それ狙ってて。
ありましたよね。
ありました。だからもうちゃんとランドセルを背負ろうと思って、6年間頑張ってたけど、だんだん潰れていくんだよな、不思議なことに。
あ、潰れていきますよね。
うん。
あ、確かに。
なんか多分扱いがね、だんだん雑になるんだ。
雑にやっちゃうから、そうそう。
なんか、ぽいとかやっちゃうから。
いや、まあまあまあ。
だんだんなんか、平べったくなってって。
うん。
すごい、ちょっと、それを背負ってましたよ、私。
ランドセルじゃんけんとかするから。
あ、やるやった、懐かしい。
ランドセルじゃんけんとかするから雑に持つ人もいるんでしょ。
なんかね、本当に短距離なのに、みんなでやったな、ランドセルじゃんけん。
じゃんけんして。
そしてか、下ろすときにちょっと雑に下ろされる。
雑に下ろすもん。そうそうそうそう、ちゃんとしょうがない時もあるじゃないですか、
うんうんうん、
重いから、
うん、
重さを分散させるために、
うん、
頭でしょう時とか、
あ、男子やってた
から、あるじゃないです
か、雨の
時とかそうそう、しょうところを頭額ぐらいに、
うん、
かけて、あれ重さ分散するから重くないですか。
あ、そうだ、あれ重さのやつだったんだ。
そうそうそうそう、分散するんだ。
確かに、あ、昔の人とか頭にね、なんか乗せてからこんなして歩いてたりとか。
そう、あれはそうなんですか。
あれは違う。
あれでしょ、おばあがたまに一生瓶頭に乗せて乗せて踊ってるやつでしょ。
うんうんうん、
あれはそう、あ、あれもそうなんだ。
うん、なんか、確かに頭に乗せたらちょっとあんまり重くなさそう。
楽ですね。
うん。
うん、分散できる
し。あ、やったことなかったな。
うん、そういう持ち方をするから、だだべしゃんとなっていくんですよ。そうそうそう、ぺしゃんこになった挙句に、うん、うちらのコントの道具とかになったりするんですよね。
そうか、ランドセルね。
だからお笑いで、うん、その小学生役やる時のランドセルがピンとしてるのは見たことないんですよ。
ちょっとボロクソに、
ボロクソのしか見たことなくて。
確かに。
いいとこのこのなんか、うん、ガキの役はできないですよね。
もうランドセルだけめっちゃボロいみたいな、
ね、ボロいから、
うん、
ちゃんと服とか着ても
こいつランドセルだけ雑に扱うタイプの、
そうそうそうそう、新学校行ってるのに、うん、ランドセルだけ雑に扱う小学生とかいないですから。
そんな人、いいかも、そういう設定の子供、ランドセルだけめっちゃ汚いみたいな。
まあそういうね。コントもあって、
うん、面白そう、いいんじゃない、どうぞどうぞ、
いいかもしれない、
やってみてください、
僕が。
、うん、やってやってあげるネタ。
ああ、うん、僕が小学生じゃないですね。
あ、やらないの、
多分デコリンさんですね。
あ、デコリンさん。じゃあまあまあお母さん、
そう、
うん、
え、お母さんかな、
うん、お母さんがいいな、
お母さんがいいですか、うん、
いいところの、
今まで女性役をやったこともない、ね、
あ、じゃあちょっとこれで初挑戦で。
まあまあ考えときます。まあそうですね、だからそのランドセルにもいろいろ思い出がありますね、
うんうん、
やっぱね、うん、ということで、
はい、
おそらさんが、ね、
はいはい、
うん、私の学校で昔、うん、ランドセルのおかげで車にぶつかっても後ろに転んで頭部を守ってくれて軽傷だった学生がいた。
そうなんだ、そういう、すごい、うん、
ね、やっぱだからそのあながち、ま、なんか間違いではないですね、守ってくれるっていうやつは、う
ん、後ろに転んでも背中に背負ってたら頭打たんもんね。
そうそうそうそうそうそう、
はいはいはい、
丈夫なんでね、
うん、
うん、確かに、うん、そういうことはあるかもしれないですけどね、
うん、
で外国でランドセルが、うん、流行ってるそうですと。
あ、
大人に、
大
人に、
あ、やっぱり欲しいと思う人いるんだ。
いるんすかね。
あれ上等ですもん。
一応ね、そうっすよね、
うん、
カバンとしての役割はすごいいいですからね、
うんうん、
ただだからその、うん、まあ、日本人はその子供のイメージがあるから使わないけど、
うん、
外外の方だったら使うかもしれない、
うん、大きかったらね、
ピンク色のやつとか、
うん、
だからいろいろカラーバリエーションも豊富なわけじゃないですか、
うんうん、今は ね、
う
ん、
そうそう、今特に、
うん、
だからそれ海外で流行るんですね、
お
きっと、
うん、
でもね、僕一回ね見たんですけど、うん、なんだ、芸人で、
うん、
あれ、なんだっけ、勝見さゆり師匠だ。
あ、はいはいはい、
あのボヨヨンの人。
うん、あのここの頭のね、
鼻ついてるボヨヨンの人の勝見さゆり師匠の、さゆり師匠がテレビで背負ってるのを見たことがあって、
うんうんうん、
でお笑いとかでも何でもなく、うん、本当にファッションで、 背負ってるのを見て、あの人もういくつか分かんないですよ、
うんうんうん、
似合ってんすよファッションアイテムなんですよ、だからランドセルが。
じゃあもうほんとあのサイズもちゃんとしてるんだ。
サイズもちゃんと合ってましたね、
うん、
であれで街歩いてるんですよ、
はあ、そうなんだ。あじゃあファッションとしてもありかもしれないですね。
もしかしたらありなのかもしれないです、
うん、
ファッションとして、
うん、
ただまあだからその時だからその赤ランドセル、赤いランドセルだったの、
うんうんうん、
赤いランドセルがそのさゆり師匠のファッションに合ってたから、
うん、
よかったのかもしれないですけど、
うん、
男はどうやって取り入れたらいいんだろう。
男は
ねえ、
そうか、
これは
どういう感じになるんだろう。もうなんかちょっと形を変えて、あ、斜め掛けとか。
斜め掛け、
あ、でもあれかこれあの背負るところがあの肩の負担とかもね和らげてくれるから、やっぱ背負らないとかな。
背負う、背負います、
うん、背負った方があの効果を実感できる気がする。
しょったらでもな、 黒はあれじゃないですか。茶色とかは、
あ、茶色
スーツで、
あ、スーツだったら結構、
スーツで茶色だったらまだ いるんじ
ゃない、いるかもしれない、いるかもしれない、ちょっと大きくしてね、
うんうんうんうん、黒だったら本当にそのまま小学生がでかくなっただけ
ちょっと制服着てる大人みたいな感じになるかもしれないから、そう
なっちゃうなと思って
茶色いいかもしれない。
茶色いい
っ
す
よね。ちょっと会社のマークとか入れてから。
あ、そうですね。なんか
なんかこれ会社の清掃用カバンですよ。
なんかそのエンブレムというか、
うんうんうん、
会社のトレードマークみたいな、
うんうんうん、
入れて、
うん、
まあ、歩けば、
うん、
広告塔にもなるくらい、
おーおーおー、いいかもいいかも
いいかもしれない。
いいんじゃない。
なるほどね、
うん、
あ、
指定カバン、
指定カバン、うん、
あの会社の指定カバン、
学校指定カバンみたいになってる
会社指定カバン、
会社指定のカバンが、
うん、
会社から支給する。
そうそうそう、それがいい、それがいい。
あ、まあまあ社長がね、
うん、
まあ、ポケットマネーから、
うん、
はたいて、
うん、
いろいろ社員に、
うん、
まあ営業職でしょうね。
あ、背負っていくの楽しみだな行く行く行く
行くんすか、
うん、
え、女子もですか。
うん、女子も女子も。
そう
女子はなんかもうちょっとどんな感じがいいかな、うん、あ、女子も茶色でいいんじゃない。
女子も茶色でいいと思いますよ、
うん、ね、もう指定だから、
指定だから、そうそうそう指定職だから茶色が
いいかも、
あそこから
ここからこう
その
パカッと開いて名刺出す、
名刺を
名刺ここの一番開いたらあるところ、
一番開いたらね、
ある
なんか ちょっとした小物が入る。
そうそうそう、あの透明ちょっと透明になってるところ、
あれ
今もあるかな、
ちょ透明になってるところあるじゃないですか、名前とか、
そうそう、時間割とか
住所とか、
うん、そうそうそう、
あ、でもその緊急連絡先はそこに書くかもしれないですね。
あ、そうそうそうそう、なんかね、会った時にはここに
行って、そうそうそうい
いんじゃない、
そうそうそう、
いいかも、うん、
まあいいんすかねこれ、
うんうん、
ちょっとどっかに提示してみます。
お、やってみてください。
どこの企業がいいですか。沖縄で言ったら、
沖縄だったら銀行か銀行とか、
銀行マン、
うん、銀行マンがちょっとそれ背負ってきたらすごい見る、はいはいはい、
銀行マンが背負ってきたら、
うん、
沖銀にします。
あ
じゃあ沖銀にします。
うん、あのマークが入ってる茶色のねあ、でも赤かマーク、
あ、そうですね、赤ですね、
うん、いいんじゃない、茶色いカバンで、
茶色いカバンに赤のあのマークを、
うん、
入れた銀行マンが、
うん、
そのうち近い将来、
うん、
那覇、沖縄を中を歩き回る、
うん、
かもしれませんよ、うんいやね、まあ、ランドセル、ピカピカの1年生、
うん、
増えてきたということで、皆さん頑張ってくださいということでございます。
はい、
それでは一旦 CM いきましょうか。はい、メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、origin@fmnaha.jp となっております。
は
い、
それでは一旦 CM です。
8.0。FM Naha. Your radio station.
はい、お届けしております火曜オリジンジャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。お願いします。
お願いします、
ね。ツイキャスの方でもコメントお待ちしております、
うん、はい。
ランドセルのさっきの話でね、うん、男は黙ってタンスを背負ったらって来てるんですけども
タンス
クールポコみたいな
こと言われました、ね、男は黙ってタンス
ランドセルを背負ってる男がいたんですよ。なーにでしょ男は黙ってダンス
一個ネタができたね
パクリやってだから
ウケる。綺麗にハマってる。男は黙ってダンス
ダンスいいですね、うん。ということで、うん、オリンジャンブルをお届けしておりますけれども、
はいはい。
じゃあ今日の、テーマいきますか。
はい、
はい。今日のテーマはこちらです。
行ってみたいところ。
行ってみたいところということでございますけれども、うん、はいはいはい。旅行が、
うん、
あれですか、安いんですか今。
今ね、この間ちょっとネットで調べたら999円とか。
999円、
うん、そう、国内線。
嘘。
なんかそういうセールがやってたらしいです。あ、もうなくなってましたけどね、私が見た時には。
そうですよね、うん、結構まあ入れ替わりも早いんでね、
うんうんうん、なんかうん、もうそんな感じでだいぶもう旅行とかもね行きやすくなってるんじゃないかな。
まあまあそうっすね、一時期に比べたら全然ね、うん、
もう春だから、
まあまあそう
ですね、浮かれますし、
あ、そうっすね、
行きたいところとかもあるんじゃないかなと思って。ちょっと
確かにね、沖縄が暑い分、うん、その脱出というわけでもないですけど、
うんうん
そうですね、皆さんお題、あのお題行ってみたいところということで、うん、ご意見ご寄せいただければと思いますけれども、はい。でもね、まあ、なんかその旅行にしても僕なんか保守的になっちゃうというか、
うんうん、
なんか行ったことあるところしか思いつかないというか、
あ
っていうところがあるので、
うん、
あえて、
うん、
一発目じゃないところを攻めてみたいなっていうのがあるんですよね。
一発目じゃないところ、
旅行行きたいで、
うん、
一発目そこじゃないだろうみたいな、
うんうん、
福井県とかどうですか。
あ福井県、はいはいはい、
福井県の魅力を探しに行こうかなと。
あ、いいんじゃない。福井県、待ってよ、私また地図がわあれだから。
なんでしょう、福井県の、
うん、
なんかいい、行った方がいいところとかどこなんだろうとかね。
あ、確かに、なんか東京とか大阪とかよくね、みんな聞きますもんね。
う
ん、
そうそう、だから東京大阪はよく、うん、よく行くというか、
うん、
まあ、東京とかはもう M1 の予選とかもある。
あ、ありますし、そっかそっか、うん、
結構行かせてもらうんで、うん、だから東京に行きたいはなんかちょっと違うなと思ったんで、うん、
あ、はいはいはい。
で、まあ、なんなら大阪も行ったことあるし、
うん、
うん、だからその、まあ、メジャーどころというか、
うんうん、
そうじゃないところをちょっと行って、
うん、
なんかどんな楽しいところがあるのかなって探してみたいっていうのはあるね。
いいですね。今なんかちょっと福井県の公式サイトをちょっと見てみたらば、結構綺麗ですよ。
あ、そうですか。
自然が綺麗かもしれない。
あ、山ですかね。
山、福井の春の魅力をご紹介、福井観光ガイド。
あら、いいじゃないですか。
すごい、
福井の春、
うん、春もあるし、なあ、春もあるしって、なんか桜もすごい綺麗だしなんか子連れで楽しめるスポットとか、
子連れで楽しめるスポットもあるんですか。
うん、なんかめっちゃ魚がいる。
魚、
うん、私が今見てるとこ、ここどこだろう。恐竜博物館とかもありますよ。
恐竜博物館あるんですか、うん、福井県。
すごいね。あ、結構楽しめそう。ファミリー釣り船、釣り船
あ、釣りもできるん。
うん、釣り船体験とか。はいはい。あ、すごい。
あ、もう福井県は僕はもう鯖江市ぐらいしか知らなかったですね。
ん
ー、メガネのフレームが日本一って
そうなんだ、
生産されてるっていう。
じゃあおしゃれメガネが流行ってるかもしれない。
おしゃれメガネを うん、おしゃれメガネを探しに行く旅とか。
確かに今見たらメガネのフレームもある。そうそうそうそう、観光のところで。
そう、うん、メガネフレーム有名な。
そうなんだ。あ、いいね、そういうところ見ていくのも楽しいかもしれない、
うん、そうなんですよ。あ、だからそういうのもいいですね。だからメガネフレームとか、
うん、
あとはなんかその桃鉄やってたら、
うんうん、
あのここってこういう名産あるんだって思うんですよ、
うんうんうんうん、
例えば将棋の駒、
うん、
が山形県なんですよ。
は、
山形県の天童市が将棋の駒日本一みたいな。
すごい。
だからどんぐらい展開してるんだろうとか見に行きたいですね、
う
ん、
あ、もうめっちゃ
どんぐらい押してんだろうみたいな、うんうんうん、そうそうそうそう、将棋の駒押し、
なんかあれとか立ってそう、大きい駒、
そう、でっかい王将立ってそうじゃないですか、
うん、あ、いいな、そういうのとかいいかもしれない。
そういうの見に行くのもいいかもしれないですね。
ねえ、
そうそうそう、だから、桃鉄発信で決めるっていう桃鉄やっててここ行こうって決めるって。
あー、いいかも、行ったことないところでね
そうそうそうそう、あ、意外とこういう、
うん、
お土産とかあるのかなとか言って、
はいはいはい、
現地って探しに行くとかもいいんじゃないですか、
うん、なんかあんまり行ったことないところとかね、
そうなんですよ、
そこ見てみるのも楽しいかもしれないですね、
ということなんですけど、うん、美香さんはどっか行きたいとこあるんですか。
行きたいとこも私外国だったら、
あ、外国、
うん、外国だったらなんですけど、
はい、外国ね、
もう一生に一回行ってみたいはオーロラが見たいので。
ああ、はいはいはいはい、
アラスカ。
アラスカ、
うん、あ、もう本当にどこでも行っていいよってなるんだったら、
あ、
行ってみたい。
あ、
寒いの苦手だけど、
うん、寒いどころの話ではないんですよアラスカって銀世界なんで
行ってみたい
寒いの苦手だったら無理です
でもちょっと頑張れる気がする、オーロ
ラのため
だ
った
ら。
でも確かね、日本でもオーロラ見れるとこあったような気がする。
嘘、
オーロラに似た景色かな。もしかしたら日本で見えるんじゃないですか。
あ、じゃあそこでもいいです
そうなるとアラスカじゃなくていい
もうオーロラ、目的はオーロラですから
ちゃんと耐えられるとこ、うん、の方がいいって。
そうそうそう、安全でね、
まあ、確かにね、うん、我々沖縄から東京の冬行った時、うん、それだけでもビビりますもんね
びっくりした。私も本当に修学旅行北海道だったんですけど、高校の、もう何を考えたのか、私ローファーで行ってしまったんですよね。
そうでしょう、
本当にもうね、
ダメですよ、
もうハイソでローファーの
無理無理無理、
女子高生だったから、それで行ってからに雪が入る入る
向こうの女子高生でもローファーでは行かないですよ多分。
もう本当にアホだった
本当に
もう現地のホテルの多分掃除のおじさんだと思うんですけど、
はいはいはい、
私は気の毒に思って、
うん、
なんかこの雨靴借りてっていいからこれ履いていきなさいって旅館のなんかどこからのかわからないけど、
うん、
おじさんが持ってきてくれて、あんたはこれで行った方がいいよ
なんでそんな沖縄風に言ったんだ
なんか多分ね、それ今ちょっとなまってるけど、それ北海道風に言ってくれて、
なまらこれ着ていくべさみたいなって言われた、
もうなんか本当にもうなめてましたね。雪が入るっていうことを何にも考えてなかった
まあ初めてね雪見た時はそう、確かに、うん、僕も東京、
うん、
普通の靴で雪の上歩いたら、うん、びしょびしょになったのは、
ね、もうあります。なんか雪ってそんな水水分と一緒っていう感覚がないじゃないですか。
まあね、初めて見る時はね、我々
もうなんかそうだ、
あんな濡れるんだと思いました。確かに
ぐしょぐしょになって、本当にもうちょっと借りましたよ、ね、寒さに負けて。
ありがたいですね、
うん、
優しさも思い出ですね、じゃあそれはね、おそらさんがローファーに雪と思い出を詰め込んだ、
う
ん、
そう、本当に本当にですよ、
言ってますけれどもね、
やばい、もう絶対ダメだよ 冬にね。
いいっすね、おそらさんもね、うん、法隆寺の仏像に乗ってみたい。本場の吉本新喜劇、
うんうん、
新宿アルタで吉本新喜劇を見たことがある、それもなかなかレアな、
すごい
気しますけども、
アルタ劇場ってね、うん、
ね、いいともがやってたところですけど、
うん、
大空さんが、ね、群馬県はどうですか。あ、いいですね、群馬もね、温泉、あ、温泉有名なんですよね意外と。
寒い季節でも耐えられそう、温泉のためだったら。
寒いの苦手だから、
うん、すごい。
円楽さんがね、福井県は恐竜博物館行って忍者村行ってソースカツ丼食うぐらいしかない。
あ、でも、
いや十分じゃないですかね、うん、忍者村あるんだ
ね。えすごい、そこめっちゃ気になる。忍者村
忍者村いいですね。忍者村、京都の渦政映画村のイメージもありますけどね、
うんうん、確かにあそこ忍者いそう。
忍者いますよ、うん。おそらさんがね、浅草近辺どうでしょうって、
うん、
朝からいっぱい引っ掛けている人たくさんいましたよと。
いいね、朝から飲めるっていうのは。
実は僕は朝ではないんですけど昼やったことありますね。
え、すごい、
昼から
あ、浅草で、
浅草で引っ掛けたことはありますよ。
贅沢な、
贅沢でございます。
すごい、
ね、え
空いてるんだ。
いや空いてるんですよ、うん、浅草って昼から飲める店いっぱいあるんですよ。だからね、本当に飲んじゃう、ついつい飲んじゃうんですよね、
うんうん、
うん。ただまあこれがね、M1 グランプリの予選の日なんでもちろんですよ、舞台前じゃないですよ。
あ、終わってから、
舞台終わってから昼にですよ。そこをさすがに、そこまで僕は
失礼
なことはしないですけどただね、あんまりよろしくはないだろうなと、
うん、
やっぱね、舞台終わって、
うん、
ね、反省とかもいっぱいしないといけないはずなんですよ本当はね。
あ、
ただ東京って楽しいんですよね
なんて言ったって東京だか ら,
東京だから、
うん、遊ぶところも見るところもいっぱい
ありますけれどね、うん。この春ね、まあ、行けたらどっか行きたいですね、
うん、
皆さんもね、
はい。
ということでトークテーマは行ってみたいところということでございました、けれども、じゃあ、続いてのコーナー参りましょうか。いきますか、はい、
今日は何の日
よいしょ。
はい、4月も11日になりました。
今日は一体何の日なんでしょうか、は
い、本日が何の日なのかご紹介いたしますね。
お願いします。
今日はデデデデデン、4月11日、本日はガッツポーズの日、
ガッツポーズの日
となっております。
ほう、
はい、ガッツポーズ分かりますか。
ガッツポーズはこうでしょ
う。そう、イエーって、あれです ね
ラジオです聞いてる人は全然分かんなかったと思います
多分もうね、でも頭に浮かんだと思う、はいはい、なぜ4月11日がガッツポーズの日なのかというと、
はいはい、
1974年の4月11日に、うん、ボクシング WBC ライト級タイトルマッチで、
はいはい、
ガッツ石松さんがチャンピオンのロドルフォ・ゴンザレスに勝利したことが由来となっている。
ほー、あのガッツ石松さんが、
うん、
右に左折してくださいで同じ
なんというそのガッツ石松さんですよ。その時にですね、両手を上げて、も喜びのあまり両手を上げて喜びを表した姿が、はいはいはい、新聞記者がガッツポーズと表現したのがガッツポーズという言葉が広まるきっかけとなったと言われているそうです。
へえ、うん、そうなんですね、
うん、その時に言ったんだって。
ああ、ガッツポーズだから いわゆるこの両手上げてやるガッツポーズって、うん、ガッツポーズって言ってるってことです
ね。そうなんかですね、あの当時の様子によりますと、
はいはいはい、
ちょっと待ってよ、
はい、まあ、そうですね、ガッツポーズで、うん、まあ、ガッツポーズしたい瞬間とか、
あ、そう、新チャンピオンとなったガッツ石松氏は、
はいはい、
両手を高く上げて勝利の喜びを表した、
うん、
で、おたけびを上げていたっていうことで書かれてますね。
あ
ーっつってやっぱりね、嬉しいですもんね。
今のガッツさんからそんなイメージはないですけど、
うん、
もう割と今はのほほんとしてる感じのイメージですけど、うわーなんて言ってたんですね。
やっぱりもう嬉しかったんでしょ。だってこれ今調べましたらですね、めちゃくちゃすごいあのことだったらしくて、 WBC ライト級タイトルマッチ時点での業績も、もともとガッツさんはあのプロテストにもちょっと不合格になってしまったりとか、あとデビューしてからも勝ったり負けたりを繰り返していて、圧倒的な強さを誇っていたわけでは当時ありませんでした。でこの WBC ライト級タイトルマッチ時点の業績も、あの下馬評ではガッツ石松は 99% 勝てないというふうに言われていたんですけれども、試合が始まったら予想に反してもう王者と互角に一合い、そしてついに8回 KO 勝ちで王座を獲得、
はい、しかも8回も KO、
うん、8回 KO 勝ちでって書いてますよ。でそれで成功したからもう本当にすごい業績を残した方ですね。
なるほど、う
ん、確かにね今ちょっと天然なおじさんっていったイメージなんですけど、
そうですね、そのイメージが失礼ながら強いんですけど、
めちゃくちゃもうすごい人なんですよ。
すごいです、そこまでのなんかバックグラウンドがあるから、
うん、
そりゃそうですね、勝った瞬間の喜びって言ったら半端ないでしょう ね、
すごい、もう怖かっただろうし、すごいですね。
そうなんですね、うん、だから現役時代知らないじゃないですか、だからそのボクサーの方、
そうそうそうそうそう、
具志堅さんもそうじゃないですか、
うん、
で現役時代知らないから僕らが見てる具志堅さんはもう本当に陽気なおじさんじゃないですか、
陽気で面白いおじさんみたいなね、
でも本当はねだから戦ってる時はもう本当に目つき変わって怖いっていう話は、うん、聞きますよ、
うん、
あれはね本当にな
んかたまにねあの昔の映像とかでテレビで取り上げられる時もありますもんね、
うん、ありますよね、あの時もなんかすごいですよね、動き機敏ですもんね、
やばい、本当にボクシングやってたんだって思うもん、
失礼ですけどね、
うんうん、すごい、マジですごいみたいなね
すごい失礼だ思う時あります
よ ね、本当に全然別人ですごいですよね、
すごいですね、だからガッツ石松さんがこのガッツポーズの語源なんですね、
う
ん、
そうそうそうです
よ、それもすごいですね、
うん、これもっとすごいのがですね、ちょっと調べましたところ、
はいはい、
このガッツ石松さんによって誕生したとされているガッツポーズなんですが、
はい、
この効果というのがすごくてですね、
効果、
ガッツポーズを取ることによって集中力が増す、うん、と言われているそうです。
効果があるんですね、うん、ガッツポーズに
効果があるんですよ、手をグーにして握ることによって、
はいはい、
脳に緊張であったり集中している信号を送る効果があるので、そのまま集中力が持続してスポーツなどではより良い結果が得られやすいという、ね、あのそういった効果もあると言われていますよ。
じゃあだからその、うん、いわゆる喜びってのは本当に表現した方がいいんですかね、うん、
やった方がいいんじゃない、
やったってやった方がなんか集中できる、
うん、
次につながる、
次に、あ、そう、次につながるってことか
ってことなんですね、
うん、
あ、だからたまにだから勝ってもなんか分かんないです、まあ普通に遊んでる時に、うん、まあ、ゲームダーツとかビリヤードとか、うん、やってる時に決めてお前すげえなって言われた時にすかしてるやつは伸びないってこと
喜びを放棄した方がもしかしたら伸びやすいかもしれない。
ボーリングとかで、ね、
うん、
ストライク決めて、
うん、
もう見ないです、もう見ないで、うん、振り返って、どうせストライクでしょみたいな感じで決めてるやつは伸びない、うん、そんな人は伸びないってこと
そんな人よりもちょっと、
うん、
わーってやってる人がちょっと次行くかもしれないな、
うん、次よっしゃーってやった方がその喜びかみしめて
喜びかみしめ
てった方が
次投げたらもしかしたら超えるかもしれない。
あ、なるほど、あ、じゃあ僕らも、うん、そのネタやって、うん、終わった瞬間ガッツポーズやった方がいいかもしれない、
ね、あ、いいかもいいかも、
うん、受けても、
うん、
滑っても、
うん、そして先にやっとくのもいいかもしれない、始まる前に、
始まる前におっしゃ、ああ、いいかもしれないですね、
それでちょっと集中力が高まって、
暗示っすね、だからもう、うん、俺ら受けるんだって、受ける、ああ受けたもんみたいな、うん、
ちょっとね面白い、
このあと大惨事待ってるかもしれない
いいんだよ、それはもう、それはそれとして
それはそれその時で、おそらさんがね、
うん、
お二人もラジオ放送中はガッツポーズでお願いしますこの状態で
最初にもうそこから始めて
喋りづらいっす
ぜひね、ちょっと素敵な効果もあるようなので興味ある方、試してみてください。
ガッツポーズしてみてください、うん、いろんな、節々でね、
うん、
状況でやってみてください、うん、ということでございました。
はい、ガッツポーズの日ご紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。それでは一旦 CM です。
はい、さーい、 M 松川です。今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチ Now with M 松川。今日のウチナーグチはこれだから、よだからよ、本土の人が一番気になる沖縄の言葉だからよ。このだからよ、とても便利です。意味はそうだね、相手に同意したことになります。ちなみにその話をもう終わらせたい時にも使えます。最近僕も使いました。友達に松川お前の日本語変だよと言われて、だからよ と言ってやりました。便利だからよ、だからよ。 Repeat after me。 だからよ。 Fantastic。 だからよの後にだから何々という話の続きはありません。本土出身の人気をつけてね。
はい、お届けしておりますカヨオリジンジャンプルでございます。お相手は
ミカです。
コトブキパンチです。
お願いします。
続きお願いしますということで、うん、ね、さっきのガッツポーズのお話からなんですけど、うん、おそらさんがね、あの、コトブキポーズも作ってコトブキの手を作りました。まあ、いつも ね、僕はコトブキパンチでこうやってる
ん
です。
うん、うん、
前に拳突き上げて、うん、もう一方は上向きにやってるんです、うん、これね、
うんうん、
このポーズやってるんですけど、
うん、
この間ある芸人さんの宣材写真見たら全く同じポーズ撮ってる。それが霜降り明星のせいやさんだったんです。
すごい。
僕のポーズというよりはね、
うん、
せいやさんのポーズと言われかねない状況ではあるんですけども、もうこれことぶきポーズにしていこうかと思いますけどね。
あ、すごい。全く同じポーズだった
んですか？全く同じポーズで写真撮ってたんですよ。
すごい。
もう悔しいですけどね、もうビッグネームですから向こうも。ちょっとね、なんとかこのポーズを浸透させていきたいと思います。ということでコーナーいきます。
はい、
クイズキングコトムキング、ビビデバビデブ、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイ。ということで、本日もクイズを考えてきましたということでございますけれども、はい、うんうん、はい、ではですね、早速のお話なんですが、
はい、
アメリカの作曲家ジョン・ケージさん、ご存知でしょうか？
ジョン・ケージ、
ジョン・ケージさん、
ニコラス・ケージが出てきた。
ニコラス・ケージとは別人です。分からん。沖縄だとしたら遠い親戚の可能性もある。
ジョン・ケージさん、
ね、名字が一緒
だという方がいらっしゃるんですね。
ジョン・ケージさんという音楽家の方がいらっしゃるんですけれども、
うんうんうん、
この方が作曲した曲で、
うん、
4分33秒という曲があります。
はいはい、
こちら4分33秒という曲、
うん
う
ん、
一体この曲にどんな特徴があるでしょうと。
うん、
まあ、クラシック音楽ですね、
はいはいはい、
4分33秒というクラシック音楽、
うん、
一体どんな特徴があるでしょう。他のクラシック音楽とは明らかに違う特徴があります。
明らかに違う、
明らかに違う特徴がクラシック音楽なんですが、
うんうんうん、
全然ね、クラシック音楽とはまた違う特徴があるということで、
うん、
考えていただければと思いますけれどもね。円楽さんがね、先ほどね、霜降り明星のせいやさんって言った瞬間に、
うん、
誰かそれって言ってくれて。いや、俺はそんな有名じゃありませんから、ね、あっちの方が絶対ビッグネームですから。はい、皆さんね、4分33秒というクラシック曲、
うん、
どんな特徴があるということで考えてください。
はい、
4分33秒、
名前がもうすごいね、4分30
名前がもう、これはもう曲の長さです。これはもう曲の長さということで、
うん、
もう捉えていただいて全然、普通なんですけども、はいはい、うん、その曲の中身でね、
うん、
ちょっとある特徴があるんですけど、
お、なるほど、
皆さんも考えていただければと思いますけれども、早速紹介していきましょう。はい、4分33秒というクラシック音楽、うん、どんな特徴がある、円楽さん、ボイパ。ボイパ。
でんでんでん。
ボイパがクラシック音楽にはあんまり来ないですよね。
4分33秒やってくれてたらめっちゃ面白い。
ずっとボイパですか？なんかアクセントが入ってるわけではなく、うん。面白いですね。
いいっすね、面白い。いいですね、
うん、ずっとボイパの曲があってもいいです。幼児教さん。幼児教さん、こんばんは。
こんばんは。
4分33秒というクラシック曲、うん、どんな特徴がある、うん、433だからしみみ、つまり聞くと耳にしみができる、う
ん、やばい、
ある種呪いの歌です。
本当、
呪いの曲ですよ。
あ、聞いたっつって
バレる。聞いちゃダメ、聞いちゃダメな曲です。そんなもの、
もう耳にシミができてたらもうみんなバレる、聞いたのが。
そうね、あ、お前聞いたなってシミできてるから。
でも聞きたくなる、どんなしたら
こうなるのか。そういうね、呪いのビデオだって本当は見ちゃいけないのに見ちゃうぞ。
いやー面白い。
いいっすね、うん、おじきょうさん、ありがとうございます。ではおそらさん、
うん、
4分33秒、うん、このクラシック曲どんな特徴がある、うん、エンドレスことぶきパンチを連呼。
エンドレス、あ、じゃあずっとなんだ、
う
ん、
そうそうそう。ずっとですよ、こう僕がことぶきパンチを言い続ける。
もうじゃあ出てくる時もことぶきしだけ出てくる感じが、
4分33秒も僕がことぶきパンチ言ってたらもう本当に死にます。2分のうちの1回でも僕は全力出してやってる。本当にしかもうるさいですしね。
聞きに行くよ私。頑張る。
ありがとうございます。4分33秒、ずっと、うん、あれですよ、ヘッドホンですよ。
あ、ヘッドホンどうしよっかな。
ずっとヘッドホンで聞く。4分33秒。ずっとことぶきパンチはね、ちょっときついですけどね。はい、続いておそら、続いてもおそらさん、
うん、
4分33秒というクラシック曲、うん、どんな特徴がある、うん、エンドレス指パッチン。ずっとこれ、
あ、これちょっとでも柔らかくていいかも。いろんなのがずっと聞けるかも。もうこっちつるつるになるはずね、ここ。
そうね。もう指紋なくなりますよ、これ演奏し終わった後に。4分33秒、
やばい。
ではおそらさん、うん、もう一ついきましょう、4分33秒というクラシック曲どんな特徴がある、エンドレスオバーの加盟加盟攻撃ということでございますけども、うん、曲なんでね、曲なんでおばあが加盟加盟言ってるだけかもしれない、
うん、そうこう指揮者がふあの手をこうやってはいって合図したら加盟
加盟、
次のおばあもはい加盟。
ずっと加盟って言ってる、う
ん、和みそう。
ずっと加盟っていいっすね。
全国じゃ、沖縄のおばあちゃんをいろいろ地域から各地域から集めて、
オーディションあるんですかね。
あるかもしれない。声とかもね、タイミングとかも
あるから。この亀が欲しいな。ハイバルのハイバルの方の、うん、亀の方いいですね。
いいな。
首里は優雅ですね。
いいな、これちょっと面白そう。
いいアルバムかも、
うん、
アルバム収録できるかもしれない。うん、いいですね。いいですね、エンドレス加盟加盟攻撃。ということで円楽さんいきましょう、うん、4分33秒というクラシック曲どんな特徴がある、
うん、
黒板を引っかく音。
あ
ああ
これはちょっとしみみになる可能性がある。
しみみですね、うん、今。
これはちょっとガチしみみになるかもしれない。
ね、黒板って言っただけでこうなっちゃうの、どうしてなんでしょうね、本当に。
ね、あれ
いいってなっちゃう。
あれはね、すごい音だからな。
あ、本当に嫌ですよね、あの音。なんでしょうね、あれ、キーってなる音。
なんかな。
あとあれもじゃないですか、発泡スチロール。
発泡スチロール、え、何？
え、発泡スチロールを、うん、擦ったらめっちゃいいじゃないですか。
うん、あれ平気。
嘘。
わしゃわしゃするだけ。
キュッてなるやつ。
うんうんうん。
嫌じゃないですかあれ。
あれ大丈夫。
大丈夫ですかあれ、うん。キュッてなったら俺もううってなるんですよ。
私フォーク噛んだらうってなる。
え？
金属噛んだらうってなる。
音関係なく。
あ、そっか、音の話。
音の話だった。
じゃ感触的にの。ちょっともうねずれてるから、
今ずれてました、
ね、うん、
だからバスケシューズ の、うん、あの体育館でキュキュッとする音、うん、大丈夫、
あれ大丈夫、あれ大丈夫、
あれは僕は大丈夫、うん、なんか発泡白い嫌なんですよね、
そうなんだ、
ということで、幼児教さん、ありがとうございます、
うん、
4分33秒というクラシック曲どんな特徴がある、
うん、
高校生の 1500m 走で、
うん、
地区大会優勝できるくらいのタイムを称える曲。そうか、 1500m で4分33秒は早い方なんだ、
うん、早い じゃない。
早いですよね、多分、ね。
1.5 キロでしょ。
そうですね。優勝できますね。
うん。
4分33秒で走れたら。うん
あもうこの歌が、あこの曲が鳴り終わるまでに走る
走れたら、
うん、
あの優勝
あいいなこれすごいあでも支えになるね
支えな、うん、支えな、
うん、
そうですねまあ学校の中でのことではありますけど、うん、
素敵素敵、
いい自慢になるかもしれないですね、うん、これはね、ありがとうございます、円楽さん、
うん
4分33秒というクラシック曲、うん、どんな特徴がある、
うん
4分33秒間のチューニングって
音
音の調節
いや
ーずーっと音差がピーンってなってるパーですよね。だから夕方のブラスバンドがやってるやつですよね。
あれ4分33秒
あれを4分33秒バーって
これ終わったらはい始めますっていうの
そうそうそうそう
では続いての曲です。
アルバムの1曲目だ。4分33秒
あだ ねアルバムの1曲目だ。
アルバムの1曲目が4分33秒
絶対途中で飽きてから飛ばす。
絶対飛ばす。もうそのアルバムの1曲目絶対聞かないですよ。
1回だけだな聞くの。
聞いても1回だけ。いやいいですね、円楽さんもう1個あります。4分33秒というクラシック曲、うん、どんな特徴がある、
うん、
ツイッターの更新音
これ
ポ
ずっと誰かが送っとかなきゃいけない。
あ行から言ってるかもしれないです。ああポみたいなポみたいな
耳を澄ましとかないといけないね。
よく澄まさない聞こえないです。幼児教さん、
うん
4分33秒というクラシック曲どんな特徴がある、うん、ライブで一ネタを見るのにちょうどいい時間を称える曲ねえ、あれオリジンライブでもあの尺は5分以内ですから G1 も
ちょうどいいさ。
ちょうどいいです。
4分33秒
小空さんもね次あの M1 のネタの長さと送ってきたんですけど、うん、M1 は4分なんですよね。
あそうなんですね。
30秒からはもうあの時間オーバー。
あーえこれって時間オーバーしたら減点あり？
減点はないですけど、なんか強制終了だったけどな昔、今はそうでもないですね、
うん
円楽さん最後に行きましょうかねこれ、うん4分33秒というクラシック曲、うん、どんな特徴がある、うん、マクドナルドのポテトが上がったアラームティーロリティーロリでは、そろそろですね、うん正解を発表していきたいと思いますけれども、この、ジョン・ケージさんが作曲した4分33秒というクラシック曲、うん、どんな特徴があるのかというと、
うん、
無音なんです。
無音？
4分33秒間、
うん、
音が一切鳴らないです。
じゃあこのじゃあこれを聞きに来るっていう人もいるの？
これをだから、うん演奏として、うん、あの何も音を出さずにやるんですけど、
うん、
その間で何か、うん、あの物音したり、
うん、
ノイズが出たり、
うん、
それを音楽として捉える曲、
うん、
ということで発表したのがこの4分33秒と言われています。はいということでですね、うん、今回も正解者いらっしゃいました。円楽さんも無音ということで答えていただきまして、
うん、
おそらさんも、おそらさん無音の催眠惜しかったですね。
あ
無音なんですよだから
無音か、
そういう曲もあるぞということで、ございました。
面白いこの急に入ってきた音がもう
音楽だという
、
捉え方でございます、本日のクイズは以上でございます。
はい、
はい、では、告知の方いきますか。
はい、うん、じゃあちょっと告知させてください、はい、
よろしくお願いします。
ででちょっとねうん、おぜの SNS の方では告知をさせていただいているんですが、はい、なんと72ライダーの上映会が東京で5月に開催されることとなりました。
やった東京でも見られる。
東京で見られます。
やった。
でこちらがですねあの10月にテダコホールでやった作品の上映会になるんですけれども、うん
はいはい、
5月14日日曜日復帰の前日ですね、
うん、
前日の日の日曜日2時からアップリンク吉祥寺 というところでですね、はい、上映会させていただくこととなりました。
素晴らしい、
うん、チケットはですねこちらアップリンク吉祥寺の窓口かもしくは、うん、SNS の方にも載っているんですけれどもオンラインでの購入ができますのでよかったらぜひぜひぜひ
見にいらしてください。普段はね見れない、うん場所地域にいる方も見れる、うん、ということでございます、僕の方もちょっと告知をさせていただきますと、はいはい、もう再来週ですね、
うん、
4月22日土曜日が、うんオリジンお笑いライブ起承転結となっております、うん最近ですね、もうネットこちらクレジットカード決済もできるようになったということでございますので、うん、現金が手元にないよという方も見れるんでぜひよろしくお願いします、
はい、来てください。
で次その、うん次の土曜日4月29日、うん、ゴールドダッシュというライブ、うん、賞金がかかったライブにも我々出ることになりました。
おーすごい。
こちらの坪屋演劇場笠で、うん開演が7時半からとなっておりますのでこちらもぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということで今週もありがとうございました、
うん、ありがとうございました、
ね、新学期のような気持ちで、うん、新年生のような気持ちで頑張っていきましょう、う
ん、はい、
ということでお届けしました火曜オリジンチャンプルでございました。お相手は、はい、
劇団おぜ前城美香と
ことぶきパンチでした。ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。